皆さんこんにちは。島空ラジオ聞いてくださりありがとうございます。
こんにちは。
今回は利尻島でなぜ起業したのかっていうテーマについてですね、
はい、
今回ゆうしさんにいろいろ尋ねていきたいと思います。
はい、尋ねてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
でまず今こう起業して、
はい、
もう何年ぐらいになる？
4年目になるのかな。はい、2021年に立ち上がってって感じですね。はい、はいはい、
でどんなことをしてるのか、
まずはなんかアクティビティ関係、なんか着地型観光っていうところに注目して、利尻島についてから、何をやるかっていうところの、カテゴリーに入ると思うんですが、サップツアーとか、レンタル自転車で手ぶらキャンプ、この3つが今メインで出していて、はい、でそれになんか付属する形で物販だったりとかバーベキューのセット貸し出したりとか、
はい、
あとたまに花ガイドをやってたりとか、自然を使った自然をフィールドにした、体験型観光をメインにしたガイド兼アクティビティ会社みたいな感じですね。そうそうそう、なんか利尻島って一生に一度は行きたい島って言われてた時代とかがあるんですけど、なのでやっぱ年配の方とか結構多いんですよね。そう、バスツアーが、観光の、まあ、大体6割ぐらい占めてると思うんですけど、でそこの年齢層も大体60以上が多くて、なんかそんなイメージもあるでしょ。
確かに
確か数字でもなんかそんなんだったと思うんだけど、でそんな感じではなくて、僕らの同世代とか30、40代のバリバリに自然を体験したい人たち、
はい、
でまた登山以外の人たちをちょっと増やしたいな、新しい層をゲットしたいなと思っていて、まあ今こういうアクティビティやってるんだけど、だからあえて登山とかの方はやってないんだよね。
あ、そういうことだったんですね。そうそう、でも本当なんか自分思うんですけど、スタップとか何回でもやりたいなと思ってくれるアクティビティだなと思うんですよ、
うんうんうん、
1回で満足しないなと思うんですよね。なんかそれすごくいいなと思いますね。最初言ってたように、その一緒に一度は来たみたいなツアーの名前とかでもそういう風になってたりする中で、
そうだよね、
いやそうじゃない方じゃなくてもっとたくさん来てほしいなってやっぱ思うんで、
旅行会社的にはね、なんかすごい綺麗なキャッチコピーだけどさ、島の人からしたらさ、いや何度でも来てよって思うんだよね。
そう
です
よね。
そうそう、だからリピーターがね増えてほしいなと思っていて、で今4年目になるけど、実際になんかリピーターの人も、少しずつ、ね、増えてきてくれて、なんかお客さんもねいい表情してくれるようになるし、で僕らもやっぱすごい嬉しいし、
そうです
ね、何回も来てほしいよね。
利尻、でこうやってこういうアクティビティ会社を起業したその出発点みたいなところっていうのはどういう始まりだったんですか？
始まりは、その前に3年間も利尻島に住んでたんだよね。
はい、
そう、大学卒業して、利尻島バックカントリー山滑りたくて、
はい、
利尻行きたいなって考えてる中で、大学で環境保全について勉強していたので、で、環境省のアクティブレンジャーっていうのに、利尻島で就職して、で、それで3年間、登山道整備とか、それこそ姫沼の木道を、張り替えたりとか、そういう仕事もさせていただいていた中で、
はい、
で、まあ、環境省といえども、利尻島の環境省職員って僕しかいなくて、で、新卒で、いきなりもう利尻島に着いて、で、1ヶ月ぐらい上司に会わない期間があって、新卒なのにだよ。だま、右も左もわからない、名刺交換の仕方さえわからない中で、いきなり放り出された感じで、まあ、ね、心細いじゃん。その中で利尻町役場の中に事務所があって、もう役場の方も、まあ、違う組織の人っていうよりかはもう一緒になって結構育ててくれてて、で利尻富士町の役場の方もすごいよくしてくれて、どっちかというとなんかもう町に育ててもらって3年間4年間、まあ、社会人経験を積んでったんだけど、その中の思いとしてやっぱり利尻好きになってったんだよね。で、どっちにしろもともと地元の洞爺湖町洞爺湖温泉で、はい、町を盛り上げる動きをしたくて、でいつか起業はするっていうのを決めてたんだけど、そのいつかが利尻、まあ、に来たそのタイミングだった ていう感じかな。でそれで一人ではなかなかやることも難しいなと思ってた中で、今一緒にいる杉ちゃん杉本が南米縦断の旅してた時に声かけたら行くって言ってくれて、でそれで来て一緒にみたいな、
はいはい、
それが走りかな。
うーん、
そう、走り出発点。
もともと大学の時から、
うん、
その話してたんでしたっけ、一緒に起業しようみたいな。
いや全然何も話してない。スギちゃんとはもうあの山行ったりとか、
はい、
なんか北海道のちょっとしたロングトレイル一緒に歩いたりとか、
うん、
そんな感じ。
そうなん、それで一緒にやらないっていう話を、う
ん、なんかもともと
利
尻島に行く話もしてなかったし、まあなんかそういういろんな絡みがあって、でまあ利尻島をで、そういうチャンスもあるよねっていうタイミングが重なったのが、まあ出発点ですかね。そう、まあ会社をやりたいっていう思いではなくて、まあガイドをやりたくて、で、ガイドをやりたかったんだけど、その利尻町ってガイド会社がなかったんだよね。
あ、そうなん
ですね。そう、今も2社しかないでしょ、俺らともう1社。で、多分その医者も今あの活動してないから、まあ、ほぼ僕らだけの状態なんですけど、うん、そうそうそう、なんかその中でまあ自分ずっとサップやってたから、
うん、
サップで自然を話すガイドこれありだよね、
うん、
でそこから、まあ、環境学習で僕も育ってきたんですけど、利尻島に、環境学習をちょっと根付かせたいなっていう思いもあって、
うん、
そうそうそう、そういう思いかな最初は。
なんか前にテッチバーで働いてたのもなんかきっかけになったみたいなの
を
聞いたことあるなと思った
んですけど、うんうん、そうだね、それも、まあ、なんかきっかけってさ探したらもういっぱいあるんだよね。なんか一つのことがあの大きなきっかけっていう人もいるかもしれないけど、うん、どっちかというとまあ自分はいろんなきっかけが重なったっていうタイプで、うん、でそのなんか今ユートが言ったバーはあの環境省の時非常勤の国家公務員だからバイトができるんだよね、
うんうん、
でそれで夜居酒屋バーかバーで、バイトしてて、でその中で、そこのオーナーの津田商店のテッチさんとかと話したりとか、あとはお客さんで来てた人たちと話して、まあ、いろんな情報を聞いたりとか、話していくうちに、あ、意外と自分でも今立ち上げれるのかなとかっていうきっかけにはなったかな。
そうなんですね。待ってっていう。
そうだね。本当はなんかそこのバーでお金貯めて島出る予定だったんだよね。まあ、それ、そうそうそう。それがなんかね、残るきっかけになったから。だからもうあそこのバーは、もう本当一つの大きなきっかけ。
実際こう起業するにあって、なんか大変だったこととかってあった？起業するまでで。
はい、するまでで大変だったことは、なんか自己資金がもうそもそもなかったから、新卒でね、働いてたとしても、安いお金だからさ、何もたまらなくて。で、その中でじゃあお金どう調達するかって時に、雇用拡充の有人国境にしか出ない、交付金が、内閣府から出てる交付金があって、それを取ると4分の1の自己資金で、始めることができるっていうのを知って、まあ、そもそもね、なんか行政の仕事とかすごい苦手で、もう外でしか遊んでこなかったから、そんなの交付金って何みたいなとこだったんだけど、まあそういうね、実際津田商店のテチさん、そのバーもその交付金使ってたりとか、
うん、
あとはあの離島経済新聞社の大久保さん、今次のバーってあるでしょ、うん、次のバーの廃校を利用して、移住定住進めてるところの次のバーの社長の大久保さんが、いろいろ相談に乗ってくれて、
はあ、
そういうパソコンもそもそも全然触ったことなかった自分が、
そうなんですか、
そうそうそう、まず LINE のアプリ入れるところからパソコンに、
そんな感じだ、
本当本当、もう人差し指でしかパソコン打ってなかったぐらいなんだけど、そこから教えてもらって、で、計画書を出したりとか、お金借りるとかそういうのから始めたから、なんかその時最初すごい苦労したし、そのね、事務作業もやっぱ小さな会社だから、事務も会計も自分でやるから、未だにすごい苦労してるし、
確かに難 し、いろいろ。
ね。なんかガイドだけやれたら最高だなと思うんだけどさ、結局それ以外のところのボリュームが、やっぱ授業やると多いんだなっていうのは、なんか、今、身を思って、
そうです
ね、はい、知ってる感じかな。
うん、そんな、最初全然わかんない状態から、で、いろんな方に教えてもらって、
そうですね。
だって本当すごい。
それがなかったら始めれなかったし、でもそのね、交付金っていうのも取って動いていく中で、ただお金もらえるだけじゃなくてさ、
うん、
まあ、大きなお金も動かすから、まあ、役場の方と、道庁北海道と内閣府の人とやりとりがあるんだけど、
うん、
そんなやりとり分かんないじゃん、そんな状況でさ。しかも新規創業で24歳で立ち上げてるからさ、
うん、
まあ、周りの人にみんな助けてもらったりとかしながら、本当なんとかやれてるって感じだし、苦労したね。もう今交付金取りますかって言ったら取んないもんね。自己資金で始めれるのが一番だよ。
そうですよ
ね。間違いない。しがらみが増えるからさ、
うんうんうん、
人を絶対これぐらい雇ってなきゃいけないとか、うん、どういう事業をやってますかとか、うん、何年間継続して調査されますとかさ、難しいよね。
まあでもね、始めるのも続けるのも難しい。
難しい。っ
ていうのがやっぱあるんですね。で、そうやって起業してみて今もう4年経ったと思うんですけど、
うんうん、
実際その起業してみてからで、
うん、
立ちはだかる壁というか、いろいろ超えてきたものっていうのはどんなことがありました？
まだ壁登ってるかもしれない ね。 ね、壁登ってるか、壁高すぎるからちょっとほじくって穴開けてるかみたいな、そんな感じはするよね。
中な、
そうそうそう、
っていうところ、
まだなんかトンネルの中を進んでるような感じはするんだけど、うん、そうだね。なんかまずさっサップガイドだけでは食っていけないっていうのがもうあるので、あのね、利尻島の、いい季節っていうのはさ、6月から、9月いっぱいまでじゃん。でも水温が上がるのって7月からだから、サップのオンシーズンっていうのは7、8、9の期間しかなくて、でその中でじゃあ晴れ間、風が少ない日、波が少ない日って言ったらかなり限られてくるんだよね。で、実際に去年とかは結構問い合わせは来たけど、3分の1しかツアーができなかったのが去年で、かなりね、厳しい条件なんだよね。
そう
そうそう。で、海だからね、またツアー自体の難易度も上がるから、まあ無理して出たくないっていうところもあったりするからさ。そういうところは、結構難しくて、だからいろんな自転車だったりとかキャンプとかっていうので、バリエーションを増やしていってるんだけど、やっぱ全部天気に左右されちゃうんだよね。
確かにそうですよね。やっぱ自然
相手だからさ、利尻島のさ、ガイドさん、登山ガイドさん、学ガイドさんってみんな宿やってんだよ。やってるじゃん。
やってますね。
やっぱそういうのは、まあそういうね、2本目の柱がないとっていうのもあるんだなっていうのは改めて思うし、
うんうん、
だそういう、ね、お仕事としてやりたいことと、あとはもう食っていくためのことっていうところの線引きだったりとか選択っていうのは未だになんか試行錯誤してるかな、うん、
はあ、
そうそうそう。
宿とかはやろうとは考えなかったですか？
まあ、思った時もあるんだけど、
はい、
まあ、投資する額がレベルが桁が違うじゃん、まあ、
確かにそうですよね。
ガイドはやりたいなとかゲストハウスもやりたいなと思った時期はあるんだけど、まあ、今じゃないなって思っていて、まだ自分もいろいろ飛び回って自分の経験値増やしたいなっていう思いもあったから、箱を作っちゃうとさ、そうそう、縛りができちゃうからっていうところはやっぱあるかな。
それで本当バーベキューとか、なんかレンタサイクルとかサウナとか、そういう方向でいろいろと今考えて
やってるって感じかな。で、たまたまね、なんか縁があって、去年からは利尻昆布ソーセージって言って、エベツのトンデンファームさんと、
はいはい、
協力してもらって利尻昆布を練り込んだソーセージとか、
うん、
そういうのを販売していって、
うん、
なんか今ゆくゆくはホテルの食事とかに出してもらいたいなと思って売り、うん、ね、売り込みしてるんだけど、
去年食べましたけど、
ね、食べてくれ
た、ね、めっちゃ美味しいですよね。本当に美味しい。
食べてほしい。肉もうまいし、昆布もうまいしね。
美味しい。
なんか合うのかな、どうなのかなと思いながらも、結構相性は良くて、お酒に合うような感じのソーセージに仕上がったかなっていう。まあいろいろこういう仕掛けは練ってるんだけど。だからまあ壁と言ってはあれだけど、まあ天気関係だよね。その開催できる時期。そうだね。まああとはなんか、ゆうとの会でもゆうとが喋ってたみたいに、島をね、どうにか盛り上げたいなっていう思いは自分もすごいあって、まあその島でお世話になったこととかがきっかけで僕らリシリアクティビティも立ち上げてるので、何かの形でっていう思いはあるものの、なかなかね、自分たちの事業だけでも精一杯だったりするし、で町を動かす提案とかはしてるんだけど、やっぱ移住者としての立場で、やっぱ若いし、なんか影響力、発言力っていうのはすごいないんだよね。まあ、なんかね、そうそうそう、いろいろ言ってくる、うるせえなって思われるような空気感も感じるんだけどさ、でもなんか言わないで諦めてる人すごい多いんだよね。なんかそう感じない？
いや、すごいわかりますね。
思いは持ってて、飲みの場とかではいろいろ言うし、なんか仲間内が集まった時はいろいろ言うんだけども、それを実際に行動に移すとか、上に声を上げる人ってすごいいなくて、でね、実際に街をどう良くするかとかっていうよりかは保守的な考えの方がやっぱすごい多い、
多いですね。
それはなんか利尻だけじゃなくて、なんか田舎はまあほぼほぼそうだっていう話はよく聞くんだけど、そこを続けてきてるから今とね、昔は変わらないんでしょって思っちゃうんだよね。今は観光ね、人口も減ってきて、で観光の人たちもやっぱ減ってきてるわけなんだから、いや、それだったらそれなりに新しい動きを取り入れていかなきゃいけないっていうところだと思うんだよね。
そうですね。行動していかなきゃ本当変わんないから。
変わんないね。まあただね、やっぱり若い僕らがどこまで変えれるのかっていうのは、まあ正直この4年間結構ぶつかってきたなと思うけど、まあ限界を感じてきてる匂いは今年するんだけどさ、まあ、まずは自分たちの授業を精一杯やって、その中で何かね、街に影響が、いい影響が生まれてたんだなっていうところに行き着くといいかもね。
そうですね。
そうだね。利尻をどうこう良くしたい良くしたいって言ってても結局はなんか自分の力だけじゃ良くならなくて、いろんな組織の手ず、ね、力が必要なんだけど、その組織を変えるって言ったら政治の話になっちゃうからさ。で政治の話になったらもうね、それこそ自分だけじゃどうしようもなくて、
そう
っていう壁にぶつかったこともあるから、そうそうそう、それは越えれなかったから、一回その壁は置いといて、次の壁に当たって、向き合ってるって感じ？
はい、はい。
言いたいことわかる。
わかります、ね。
そこにぶつかり続けても自分が持たないから、その壁はタイミングが来たら崩れるタイミングがあるだろうから、その時に力を加えようと思って。で、今はもう別の路線で頑張っていこうかな、っていうとこかな。
はぁ。そうすると、ゆいさんが今後、こう、どうなっていきたいかみたいな、将来像みたいなところは、どういったこと？
将来像ね、なんか、もう本当、最終ステージ的には自然ガイドとして、
はい、
その土地を、案内していって、で、それはただ花を紹介とかっていうよりかは、本当にもっと深いところで、今自分が理解できてないぐらいの、レベルの自然の、お客さんにも伝えたりとかできるような、深みのあるガイドになりたいなと思っていて、まあ、そのためにもいろんな地域に行きたいし、日本だけじゃない他の、ね、世界でも見たいし、でそういう経験を積んだ上でのガイドさんになっていたいなと思っていて、でそのライフワークの中としてはバックカントリーもやっていたりとか、
はい、
っていう、まあ、生活はしたいな、仕事もしたいなと思ってるんだよね。でその中で、まあ、利尻でもやっていきたいなと思うけど、地元の洞爺湖町を盛り上げたいなっていう思いがやっぱ一番最初にあるから、だからそっちの方でも何か、力発揮できたらいいなと思っていて、で その自然ガイドをやりながら、環境学習を、並行して行いたいなって思ってるかな。なんか環境学習はさ、自然保全自然保全って言ってても結局はその意識的なところの問題だと思うから、小さい頃に子供たちに、正しい情報知識を環境学習を通して伝えることで、その子たちが大人になっていったら、ね、長い目で見るとその地域が良くなってると思うんだよね。その地域にその子たちがいなくなったとしても、そのマインドを持った子が外に出てくだけですごい何かしらのプラスにはなってるだろうから、ね、で俺も洞爺湖で環境学習受けて育ったから、こういう形になってると思ってるんだよね。だからなんかそういうところで、力になれたらいいなっていう、まあ具体的な話ではないけど、まあそういうビジョンは描いてるかな、まあ、
今後については本当最初の思いと変わらず、
うん、そうだね、変わらず、まあ根っこの部分は変わらず、ただそこにね、なんかボリュームが増したりとか、何か最初の時に思ってなかったことが、いろいろ思考の部分で出てくると思うから、そういうのをね実際に動かせれる人になりたいよね。なんか今は口で言ってちっちゃいイベントを企画してとかしかできてないけど、なんかそれをもっと、いい形いい規模でできたらいいなって。
そうですね、
そうだね、
ちょっとずつやっていくしか
ね、ちょっとずつ進めるしかないそうそうそう、ね、知識も経験も資金も、影響力もまだまだ全部弱いから、まあ、少しずつ少しずつ、まあ、この重い熱量だけは絶やさずいきたいな、っていう思いだけは、はい、いるかな。そう、
自分そのゆうしさんがこうやって起業したっていうのを見てて、こうやって自分もその後に起業した形だったので、結構あの自分がその起業しようと思ったきっかけにも実はゆうしさん含まれて
る。うわ
なんかあ、こうやってやってる人がいて、なんか自分もやりたいなって、なんかそこで姿を見ててすごく思ったんですよね。沼ってなんか本当一緒に盛り上げていきたいなって。
そうだね、
本当に思います。
なんかこのラジオもその一つのツールだよね、結局 YouTube はなんかまあハードルがね、ハードルが高いなと思って、でも何かしら発信していきたいなってずっと言い続けてたじゃん、お互いに。それがまあこのラジオをきっかけに少しずつね、ユートと初セッションがこのラジオでやっとできたしさ、なんか細く長く続けてきたよね
そうですね、細く長く。
今もこっそり島の人には言わないで内緒でラジオやってるからね
まだ告知してないという
ね。
ね。
なんかトークスキルがまだまだだからさ、恥ずかしいなーって思いもありながら。
そうですね。これ知り合いに聞かれてるのはなんかちょっと
嫌だよね。
はい。恥ずかしいとかです
ね。まあまあそれもね含めて経験値を積めるために、はい、
経験ですね。
一個のラジオっていう壁が今僕らの前にあります。はい。
ちょっとちゃんと登っていきたいですね。
そうだね。壁を越えていけるように。まあ、でも本当になんか暖かくなってきたしさ、利尻も観光の人もすごい増えてきたから、まあなんかやることが明確になるこの時期はむしろ気持ちとしては軽くなるよね。楽しくなってくるし。
そうですね、
これをねできるだけもっと長く、盛り上げれるように盛り上がるのが続くようにしていきたいし、そこからなんか定着するような人がリピーターが増えたりとか、そういう仕掛けをしていきたいよね。であと世代交代するタイミングが多分一気に来ると思うんだよ。今飲食店とかも60代、70代がほとんどなってるしさ、でガイドももう50代がほとんどだから、でそうなるとまあ10年ぐらいのスパンで入れ替わるんだよね。
そうですよね、宿泊業とかも全部
変わっちゃうじゃん。で後継ぎがいなくて閉まっちゃうとか、働きていないガイドもいないってなったら、今の観光業がもうほとんど終わっちゃうんだよね。
終わっちゃいますよね。そう
そうそう、
本当に
その時のことを多分今町は考えれてないと思うんだよ。まあ、民間事業者だからって言ったらまあそれで終わりなんだけど、それだけじゃないと思うんだよね、町の問題として。来たけどなんかやることないし、食事食う場所ないしみたいなのになっちゃうから、なんかもうもっと ね、島としての問題にはなると思うので、
そうですね、
その時にこういう俺ら若い世代がずっと発信し続けてた、あとはそういう課題について向き合い続けてたっていうのがいつか実を結ぶ時は来ると思うので、
うん、
まあ、めげず頑張りましょう。
頑張りましょう。本当とそこについて、うん、頑張っていきたいと思います
ね。そうだね、まあ、次は何話すかさえも決まってないけど、
うん、次は何ですかね。
そうね、何か話は興味湧くようなことを話していけたらなと思うので、うん、
まあ、今日は本当こんなところで、僕たちはなんで利尻で起業したのかっていう
テーマ、ね、伝わったかな、はい、伝わった、大丈夫、
どうすかね、
今回ので大丈夫そう、う
ん、いい感じじゃないですか、
いい感じ、まあ、言うとかそういうならもいい感じだ、話してるとさ、なんか自分で何話してるか分かんなくなるからさ、
うん、
じゃあまた何か次回は興味が湧くようなことを、
はい
はい、考えていきたいと思うので、
今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さよなら。
さよなら。